西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。相変わらずお熱うございます。でもあのお盆休み、まあ、いろいろなところでね、いろいろちょっと普段とは違うことをやったかななんて方もいらっしゃるかもしれませんけれども、さあいつものように西宮再発見お付き合いいただきたいと思います。偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。こちらはあの日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。で、今日は館長の壇上原沙和さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
はい。もうあのね、入れ替わり立ち替わり、もういろんな方に来ていただいてるんで。
お世話になっております。
はい。いえいえ、こちらこそお世話になっております。今日は館長の壇上原沙和さんが担当ということで、はい、あのですね、もう早速、リスナーさんから、メッセージをいただいておりますので、まずご紹介させていただきたいんですが、
はい、
ラジオネームビーフさん、まだ東京単身赴任中。あ、東京今台風
ですね。
台風ですけど、
はい、
あ、でも大丈夫みたいです。今お盆で帰省中です。ということは今関西に帰ってきてらっしゃるということなんですね。ビーフさんはね、でもあの向こうは本当にちょっと心配なぐらいの、
そうですね。ね、ちょっと大きな台風ですので、
ね、こんな時に ね、混んでもねってイベントとかいろいろある時期ですのにね。で、今日の放送を聞いて明日展覧会を見に行こうと思っています。あ、明日。来てくださるんですね。
あ、もうぜひ来ていただきたいです。ちょっとドキドキ。
いや、ということは今日はあのもうしっかり、はい、こんなんですよっていうことをお伝えして、
はい、
ぜひワクワクしながら明日お越しいただきたいですね。
ぜひお越しいただきたいです。ありがとうございます。
はい、ビーフさんお待ちしておりますよ。というわけでさ、今日はビーフさんはじめ、今どんなんやってんねやろうっていう方ね、たくさんいらっしゃると思うので、ちょっとあの、夏休み休暇に入る前に、
はい、
ぜひともこれを見ておいていただきたいという、令和6年度夏季展、源氏、江戸と明治の別物語。その他にも、まあ、ちょっといろいろあるんですけれども、まずはこれを中心に、はい、壇上原さんにご紹介をいただきたいと思いますが。
はい。ありがとうございます。はい、
しかも、このあのタイトルなんですけど、源氏っていうのは、GENJI と、アルファベットでございまして。はい、
そうなんです。今、ちょっと源氏物語が、皆さん、まあ、ドラマで、
大河ドラマの、
はいはい、ありますように、はい、ちょっと話題になっているというのもありまして、まあ、館でも、まあ、そういう源氏物語に今注目が集まっているのであれば、まあ、それにちょっと関するような資料を集めて展示ができないかということで、企画をしたんですけれども、もちろんあの平安時代の、物語ですので、
はい、
まあ、こちらの館にはなかなかそういう平安時代のその源氏物語の資料はないと。で、まあ、字面であの源氏物語というふうに漢字で書いてしまいますと、うん、まあ、平安時代のあのものがあるのではないかというふうに、まあ、ちょっと、
はい、
誤解を受ける可能性もありますので、
うん、
今回タイトルはアルファベットで源氏といたしまして、まあ、副題として江戸と明治の別物語というふうなあの副題をつけて、うん、います。
別物語なんだけど、はい、ものすごく近いというか、
そうですね、
パロディ的なものもあり、
はい、
まあ、オマージュあり、いろんな形で、はい、
そうですね、
やっぱり源氏物語というのはものすごい、いや、物語なんですね。
そういうあの意味で言うと本当に千年前に、うん、あの書かれたこの長編の物語が今に至るまでですね、
はい、
本当に今でもドラマになったり漫画で読まれる方も多いでしょうし、
うん、
小説になったりもしてますので、
はい、
本当に今に至るまで影響というのはものすごく多いんです、大きい あのものですけれども、まあ、その中で、まあ、江戸時代と、まあ、明治時代に、うん、まあ、この源氏物語を元にしたあの、まあ、小説が書かれたりですとか、はい、あの浮世絵、まあ、錦絵とも呼ばれますけれどもが描かれたりですとか、うん、まあ、そういった資料を集めてあの展示をしているという、はい、展覧会になります。
ね、これはね、あの私も拝見しましたけど、なんかいろんな切り口から、はい、あの源氏物語っていうのに迫っていくと、あ、こういうこともあってみたいなね、
はい、
あの本当にあのこれ以前にももちろん展示したことのある、はい、あの収蔵品もたくさんあるんですよね。
そうですね、うん、今回初めての展示というものは、
はい、
まあ、ちょっと置物を展示しているっていうのはあるんですけれども、うんうん、はい、あの何回かまあ展示をしたことがある作品もあのたくさん出ておりまして、
うん、
ただ切り口としては例えば、はい、あの私たちあの収蔵博物館でもありますので、まあ、そういうあの昔のあの本ですね、草草子と言われる本は挿絵があの必ず出てきますので、その挿絵の中に、まあ、例えば酒器どういうあのお酒がどういうふうに飲まれているのかですとか、どういう酒器を使って、はい、うん、どういったあの料理 の, あの中にあのそういうお酒のシーンが出てくるかですとか、うん、そういったあの紹介の仕方をしていたんですけれども、まあ、今回、まあ、源氏物語をテーマにしていますので、
はい、
その、まあ、草草子であの源氏物語の、まあ、二次作品で偽紫田舎源氏という、はい、そういう小説があるんですけれども、まあ、そういう源氏物語の観点で、はい、ちょっと展示をしております。
源氏物語を題材にして生まれた二次作品が、はい、この偽紫田舎源氏、
はい、
はあ、これはどんなものなんですかね。
そうですね、これはあの江戸時代 の, あの終わりあの後期に、はい、あの出された、ま、源氏物語の二次作品のようなストーリーなんですね。ですので、まあ、ストーリー的には源氏物語とよく似通ってはいるんですけれども、うんうん、まあ、本当にこう偽紫っていうで源氏というふうについているように、ま
あ、じゃあ紫式部が書いたんじゃなくて、はい、偽紫式部が書いた、はい、偽紫か、
そうですね、
書いたってことですか。
あの柳亭種彦という方が、はい、書かれた小説なんですけれども、うんうん、その一番最初の初編のところに、
はい、
まあ、この小説を書くに至ったこう少し序文のようなものがありまして、その中にですね、まあ、江戸の式部工事というところに住む娘お藤という、まあ、あだ名が、うん、まあ、紫式部というふうにこう呼ばれていたお藤という女性がですね、
はい、
まあ、いつか、まあ、自分もこの自分のそのあだ名にちなんだ源氏物語に似たそういう小説を書きたいなと思って書き始めましたという、まあ、序文が出てきて、
うん、
でですので、まあ、1000年前まあ、江戸時代でいうと、まあ、800年前ですけれども、その、まあ、昔平安時代に書かれた源氏物語をまあ、その江戸時代に生きたお藤という女性が書いた物語というふうな設定を、まあ、柳亭種彦さんという方はされているわけですね。
なんか何重にもこういろいろと、ね、
はい、
絡み合ってるっていう感じなんですけど、はい、じゃあその柳亭種彦さんがお藤の漢字で書いた物語、
はい、という、はい、設定になっているわけですね。
そもそも源氏物語っていうのはものすごくやっぱりポピュラーな物語でずっと読み継がれてきてたわけですかね。
そう、やはり54条っていうものすごく長いストーリーですので、うん、なかなかその、まあ、その江戸時代になってそういう木版の印刷が盛んになってきて、
はい、
割と印刷され木版印刷をされて古典というものが身近にはなってくるんですけれども、それまでは写本といって、まあ、写して、うん、その写した写本がこう伝えられてきたというものになりますので、本当に読む人、それに触れる人というのは非常に限られていた。でそれが、まあ、江戸時代になって、まあ、木版印刷になって、
うん、
こう少し、まあ、身近にはなってくるんですけれども、源氏物語でいうと本当に長い長いお話になりますので、それをやはりこう読める人ですとか、あとその全巻揃ってこう 持っておける人っていうのは本当にやはり限られていますので、源氏物語を読むための注釈本ですとか、あと源氏物語の、その、まあ、あらすじを書いたものですとか、絵入りの絵本ですとか、そういったものがこう出てきて、でそういった中で、まあ、こういう偽紫田舎源氏という二次作品のようなものも出てくるという流れになっているんですね。
これは大ヒットしたんですかね。
そうですね、非常にあのヒットをしまして、この柳亭種彦自体がですね、やはりあのヒットメーカーでもありますし、あの文政12年から天保13年というあの江戸 の、 その、まあ、1829年から1842年までの、まあ、13年から14年間の間にですね、うん、あの38編ずっとこう出されるわけですね。
すごいペースでお書きになってたんですね、
はいはい、ですので、まあ、そういう13年間14年間というふうに続くということも、やはり非常にヒットして、ずっとこう
ベストセラー作家みたいな感じですか。
そうですね、待っていたということもあります。
はい、でこれは時代設定はその同じ時代、江戸時代なんですか。
あの実はですね、その、まあ、平安時代の物語を、あのこの江戸時代に書くんですけれども、うん、時代設定はあの室町時代に。
これもまたややこしいですね。
そうなんですね、はいはいはい、で、あの本物の、まあ、源氏物語は、うん、あの光源氏という、あの美しいあの、はいはい、男性が
プレイボーイの、
はい、光る君という、はいはい、あの方が、まあ、主人公に、プレイボーイですよね、なっているんですけれども、この、 あの偽紫田舎源氏の中ではですね、はい、あの足利光氏という名前になって、はい、出てきます、
はい、
でやはりあの将軍 の、 あの子供として、うん、あの光源氏は帝の子供として生まれますけれども、この偽紫田舎源氏の中 の、 あの足利光氏もあの将軍の子供として、まあ、生まれるという、はい、あの設定はやはりよく似てるんですね。ストーリーの中の設定というのはよく似ているんですけれども、やはりあの江戸時代というと歌舞伎が非常に人気がありましたので、うん、ストーリーもやはり歌舞伎調になっていたりですとか、あのそういう、 こうちょっとこう殺人事件が起こったりですとか、
ミステリーです。
そうですね、ミステリーがあったりですとか、はい、あとあのその将軍家の家宝が盗まれる、でそれをこう取り戻すためにどういうふうにするかっていうような、はい、そういう、 こうドキドキですとかワクワクですとか、はい、そういったあのお話に、まあ源氏物語を下敷きにしながらもそういったお話になっているので、非常に、まあ、あの人気であったということもあります。
じゃあかなりオリジナリティも、
そうですね、オリジナリティも加えつつ、は
い、という感じですか。
で、あのこういった本には必ずの挿絵がありまして、あの本当に見開きの中の真ん中にこう挿絵があって、その周りに細かい文字でびっしりと。
そうなんですよ、ものすごくあれ、はい、大変だったんじゃないかと、作るのにと思うぐらい細かい字でこう書かれてますし、はい、そのまた色鮮やかな挿絵もとても見応えがあるものですよね、
はい、そうですね、今おっしゃっていただいた、うん、その色鮮やかな挿絵、うん、あの表紙絵があったりですとか、その挿絵の面白さっていうのもあって、やはりあのその色鮮やかなあの絵を見ると、あのそういうあのこう自分たちがなかなか知らないような大奥と言われるようなところは、こういうふうなきらびやかな生活をしていたのかなですとか、そういったことも思わせるというのもあって、まあ挿絵の美しさというのもありますし、ストーリーの面白さというのもあって、非常にあの大人気に、はい、なった小説なんですね。
でもこれタイトル面白いですよね。
そうなんです、
あの偽紫田舎源氏って、はい、なんか、そうですかみたいな感じなんですが、
あの偽の、あの、うん、あの紫式部が書いたですとか、まあ、似た、まあ、あの似せている、源氏物語に似せているですとか、はあはあはあ、そういった偽という意味もありますし、
あ、そういう意味もあるわけですね、
はい、
偽物の偽だけ
で、はい、偽物の偽だけではなくて、あの似ているというあの偽もありますし、
はいはい、
あとあので、まあ、あの江戸時代に書いた本なので、まあ、昔のその、まあ、雅とはまあ少し違って、その、まあ、ちょっとひなびたというような、あの、うん、ひなびた言葉でというような意味で、まあ、田舎源氏というふうにも、この題名の中にもあのいろんなあの意味が込められていて、例えばその 偽紫というのがですね、染め物の色であったりもするわけですね。
ほうほう。
で、本物の紫の色というのは、紫という植物のその根ですね、紫根という紫のその根からこう色素を取って非常に高価な色であったというものなんですけれども、うん、この偽紫という色はですね、江戸時代にその紫根からはその高価すぎて紫取れないんですけれども、例えば藍を使ったりですとか、うん、ちょっと別の色を使ってその紫色を作るという、それをこうちょっと紫に似せているですとか、そういう意味で偽紫という色があったんですね。
なるほど。
ですので、わざわざその紫を偽紫というふうな名前をつけることによって、庶民といいますか、ちょっと近づける、親しみがあるというような、そういう題名の付けられ方もしていた。
なんか含みがある、すごいタイトルなんですね。
そうですね、本当にこの偽紫田舎源氏の文章ですとか、はい、その挿絵を、研究されている方のものを見るとですね、本当にこう、ここにもここにもここにも意味があるんだという、非常にたくさんの意味を込めて、いますので、そういったからくりをこう読みながら、その当時の人もこう歌舞伎なんかで、これ歌舞伎につながっているなですとか、そういう楽しみ方もされていたんじゃないのかなと。
本当に挿絵ね、鮮やかな色の、素晴らしい絵だと思うんですけど、これも結構なんか一生懸命描かれたというか、なんかすごくこうこんな風に描いてほしいみたいな、
そうですね、
なんかそういうのがあったんですって。
絵は歌川国貞という方が、初代の歌川国貞が担当しているんですけれども、その絵師なので、こういうふうに自由に描くっていうわけではなくて、この柳亭種彦、作者ですね、柳亭種彦がですね、ここの絵はこういうふうにしてほしいですとか、あそこの絵はこういうふうにしてほしいですとか、すべて注文をつけているんですね。ですので、挿絵もこの作者の柳亭種彦のこの思いといいますか、考えが全部こう入っていて、非常にトータルコーディネートも全てされていたということですよね。
なるほどね、そしてその三氏の髪型だったりなんとかがすごい当時流行ったというか、なんかうわーとか言われてた。そうですね、
そうですね、その挿絵の中で、よく出てくるのがですね、主人公三氏がですね、髪型が、ちょっと面白い髪型をしている、ヘアスタイルですね、ちょっとこのちょんまげというんですかね、こう曲げが、こうおでこのところにこう曲げが来ていたら、そのおでこの先にですね、こう二股にこう分かれているという髪型をしてるんですね。でそれがエビの尾っぽのように分かれているということで、エビ茶せん曲げというふうに呼ばれているんですね。
そうなんですか。笑っちゃいけないのかもしれませんけども、でもなんか本当にユニークな、そういうのスタイルを作り出したり、それがじゃあ真似する人が出てきたりとかってことになったんですかね。
なかなかすごく奇抜な髪型ですので、真似した人いるんだろうかとは思うんですけれども、ただこのエビ茶せん曲げ誰が考えたかというと、これは、絵師の歌川国貞が考えた髪型なんだというふうに書かれてまして、でなんでこのお指の尾っぽみたいにこう2つに分けちゃったのかなというのはどういうアイデアからかというのは本当に不思議なんですけれども、実は作者の柳亭種彦もですね、この髪型を考え出したのはこの国貞さんなんだと、でその最初にその髪型を見たときに、稲髪ってこう書いてあるんですね。いっていうのはこの
異なるという、
そうです、異なるという、
これは稲もの、
これは稲もの、そうですね、稲髪っていうふうにこう書いてあるので、やっぱりびっくりしたと思うんですね。
確かに、
なんでこんな、
インパクトはすごいあったんでしょうね、きっと。
そうですね、でやはりそれが最初はすごくわっなんだこの髪型はって思ったと思うんですけど、この髪型の この絵がですね、うん、やはりいろいろなものにその例えばその羽子板ですとか教えですとか、まあ、いろんなそのあのそういう表具 の, その絵になっていたり、内輪絵になっていたりということで、だんだんこう慣れてきたので、あのこれはやはりそのこの絵が流行するこういう、うん、あの挿絵っていうのがこの後あの独立してあの錦絵になっていくんですけれども、まあ、そういうあの人気になった、うん、あの最初はびっくりしたけれども、これがやっぱり慣れてもくるし、うんうん、人気のもとになったんだなみたいなことは、はい、書かれていますね。
なるほどね。これはあの世に 出たのはああいうあのなんだっけ本みたいな形になってる、はい、そうですね、あのスタイルで世に出たわけですよね。
そうですね、この、はい、田舎源氏、あの西紫田舎源氏というのは、はい、あの草同士というあのだいたい見開きでいうと B5 ぐらいの大きさになりますかね、あの、閉じてしまうと B6 ぐらいの大きさ の,、はい、あの本になるわけですけれども、このその挿絵ですとか表紙絵というところから、はい、あの出てきたものですね。
うーん、なるほどね。この草同士っていうのはもう当時、はい、とてもあのポピュラーな
そうですね、はい、あの江戸時代に入ってそういうまあ木版刷り の, あの出版があの盛んになって、で、まあ、絵本のようにこう絵とまあ文章というふうに、うん、はいはい、出てくるんですけれども、その文章がだんだんこう長編になってくるとですね、あの、まあ、あの江戸時代のそのまあ本当に、まあ、あの後半ですね、後半になると、まあ、そういうあの文章をたくさんあの書いたあの小説のようなものが出てくると、それをまあ草同士の中でも合巻というふうに合わせる巻と書いて合巻というふうに呼ぶんですけれども、うん、はい、そういう形で出された小説なんですね。
かなり長い長編の物語ですね。そうですね、長編ですね、はい、
あの38編まで、うん、その13年間ぐらいにわたってまあ出てきて、実はこれ未完で終わっているんですけれども、はい、あのもうずっとこう長く続いてきた小説なんですね、はい、
うーん、なるほどね、はい、でその合板、はい、合板にも、はい、その表紙絵というのが描かれてて、
はい、
そうですね、
はい、一辺に例えば上と下、あの上辺下辺みたいなのがこう上と下にこう分かれていて、はい、でその上の部分にこうあの挿絵が、あの美しいあの色刷りの挿絵があって、はい、下の部分にも美しい挿絵があって、うん、でそれがですね、あの合わせると一枚の絵になっているという仕組みに、
は
い、そういう工夫もされていたんですね。
いろいろと楽しみ方が
そうですね、
あるんですね、
はい、で本当にそういうあの錦絵で、あの小さい画面の中なんですけれども、うん、非常に細かくあの着物の柄も美しく、あのその紙全体にですね、こうちょっとこうシボといって、あのこう高級紙で男子というのが、はい、ありますけれども、はい、そういうものをですね、ちょっとこう紙をこうすって空刷りして、はい、そういうあの凹凸を浮き立たせて、
はい、
でそこにあの美しいあの女性ですとか、うん、男性の あの挿絵が描かれて、うん、で後ろにあのちょっと黄色ですとか、あの茶色のこうちょっと砂子のような、うん、あの模様をこう刷り込むという、そういう揃いの、うん、あの絵になっていまして、
結構手が込んでますね。
そうですね、すごくあの手が込んでいて、あのその挿絵を見ると本当にあのなんていうんですかね、あのこうあのその当時の人がですね、こういう生活に憧れていたんだというような、う、はい、あのちょっとこう見えない世界、あの見えないこう、うんうん、あの高級な
セレブな世界を覗いてみたいみたいな、はいはい、そんな今の世にも、ね、はい、通じますよね、はい、そういうのって、はい、ああそういうこともあって、はい、まあ、人気だったってこともあるわけですか。そうですね、はい、でもこれはあのもう人々がこぞって買い集めて楽しんだんですか。
はい、そうですね、やはりあの高い本だったんですね。あの
でしょうね。
そうですね、やっぱりちょっと値段的にも、はい、あのすごくあの高かったとは思いますので、
はい、
ま、あのま、どういう方が読んでいたのかというと、やはりあの、ま、中心になるのはそういう大奥にあの いてらっしゃったあの、はあ、そういうあの女性たちですとか、あのそういうあの、まあ、多くとまではいきませんけれども奥女中さんですとか、まあ、そういった方に非常にあの人気があったですとか、あともちろん貸本屋さんもあったと思いますので、そういうまあ借りて読むということもあったのではというふうに、はい、思いますね。
そうですか。じゃあ13年間で38編、
はい、
はあ、でもここでその未完で終わっちゃったっていうのは何か意味があるんですか。
あの実はですね、このそのまあ、出されたあの時代がですね、ほとんどまあ天保時代にこう出されているんですけれども、天保13年に天保の改革という、
はいはい、
改革があって、まあ、あの例えばそういうなんか、まあ、物価統制もありますし、こうなるべく倹約ですとか、
贅沢は敵だみたいな、はい、イメージの、ね、改革ですよね、はいはい、
でそれにこう、あってしまったわけですね。それでこの偽紫田舎源氏も絶版になってしまうんですね。で、まあ、その絶版処分を受けた時にですね、この作者の柳亭種彦さんも病気で亡くなってしまうという。
あら、そうだったんですか。
そうなんです。で、はい、まあ、38編まであの本としては出されていて、で39、40はですね、草稿は残っているんですね、
はい
はい、でも、まあ、世の中にまあ本として出たのは38編までということで、はい、残念ながら、まあ、そこでちょっと未完で終わってしまうということに、はい、なって。
それは作者の種彦さんにとってみればやっぱりちょっと辛いというか、はい、もったいないな、もっとやりたかったなみたいな思いは終わりだったんでしょうかね。
そうです。そうだと思いますね。この当初はですね、この偽紫田舎源氏を書いた当初は、そのおそらくそんなに長く続くというようなことにはこう考えてなかったというふうにこう言われていて、というのはその、まあ、源氏物語の中でもこう名場面と呼ばれるようないくつか有名なシーンがあるんですけれども、それを割と早い段階でこう、この偽紫田舎源氏の中にこう取り込んでいるわけですね、
はい、
例えばその源氏物語の中で葵、まあ、源氏の奥さんの葵と、
はい、
六条の宮須所という方がですね、はい、こう葵祭りの時にその車争いで、車をこう六条の宮須所がこう追いやられてしまって、ものすごくこう辛い思いをして、はい、それがこう生き量の、
はい、苦しめてやるみたいなね、もういろんな、ね、歌舞伎だったりね、はい、お能だったりとかにも取り上げられている、はい、まあ、一つの事件ですかね、
はいはい、割とこう有名なシーンですけれども、はいはい、それを割と早い段階でこう、偽紫田舎源氏の中に持ってきてしまって、後からあれちょっと早く出しすぎちゃった
もうちょっと、
もうちょっとちゃんと順当に進めばよかったなみたいにこう書かれてある、序文なんかで書かれてあったりもするので、当初そんなに続くものではないというふうにして書き始めたのかもしれないですね。でそれが、まあ、38編までこう書いて、でこのまま書き進めていくよというようなところで、まあ、今回その、まあ、絶版になってしまったというところが。
でもその偽紫田舎源氏からその浮世絵の源氏絵っていうのが誕生するっていうことにつながっていったわけですよね。
そうですね、はい、まあ、天保の改革もその、まあ、その後、まあ、数年すると、まあ、失敗をすると言いますか、まあ、そういうものがまあなくなってきますので、まあ種彦は、まあ、柳亭種彦さんは死んでしまうんですけれども、
はい、
その周辺の人ですとか、まあ、お弟子さんのような方がですね、続編をこう出していくんですね、はい、でそういう続編は本筋に比べるとちょっと話の内容がいろんな方が、まあ、ちょっと書いていたというのもあるんですけれども、はい、続編も出されたというのもあって、でまあその挿絵もですね、非常にまあ人気があった挿絵ですので、まあ、挿絵からこう独立してこう あの錦絵なんかが出されていくっていうことも、はい、ありますね。
なるほどね。まあ、それもあの本当にすごい作品が今に残っているわけですよね。
そうですね、うん、いろいろと本当にあのたくさん の源氏絵というあの源氏絵というとその源氏物語のその源氏物語絵巻なんかに出てくるようなものが源氏絵というふうに言われていますけれども、はい、あのこの偽紫田舎源氏からを発端にしてできたものは、うん、まあ、浮世絵の源氏絵というふうに言われていまして、
はい、
はい、あの先ほどのそのあのエビ茶せんまげですね、あの、ちょっと先っちょがこう2つに分かれた、
はい、
はい、あの三つ字を中心にこう美しい女性たちがこうあの描かれている絵ですとか、
はい、
あと偽紫田舎源氏の挿絵がですね、あの同じような少しあの構造を変えて同じような構図であの独立して別の錦絵として、あの出版されたりですとか、
はい、
そういったことも、はい、起こるようになります ね, ね
で、まあ、あのね人気の絵師の方もね、
はい、
出てきたりとかっていうことで、
はい、
なるほど、またこれは一つのまた文化、
そうですね、
としてね、はい、花開いていったわけですね、
はい、
いやすごいです。今日は現在開催中の夏季展源氏江戸と明治の別物語の見どころを、館長の壇上原沙和さんにお話をいただいています。じゃあ後半もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の館長の壇上原沙和さんに、今開催中ですよね、はい、夏季展、源氏江戸と明治の別物語の見どころをいろいろとご紹介いただいておりますが、ホルルンさんからメッセージが届きました。
ありがとうございま す。
遅刻です。何源氏物語の殺人事件、ミステリアスですね。途中参加ですが家事をしながら耳ダンボで聞いてます。いただきました。
ありがとうございます。
いやいや、いろいろあるんですよね、源氏物語のね。
そうです、ね、
そのなんか発展系というか、はい、ということで、まあ、あのその他にもいろいろとあの見どころがあるということをちょっとご紹介いただけますか。はい、
そうですね、うん、あのまあ、明治時代にのあの作品ですけれども、
はい、
源氏五十四条という、うん、あの音は源氏物語の源氏五十四条ですけれども、あの現在の源に時間の字、うん、で情はあの情熱の情ですね、感情の情ですね。
はい、
源氏五十四条というあの明治時代にあの五十四枚セットで出された、うん、あの錦絵なんですけれども、
はい、
あの私たちの館があの五十一枚持ってますので、揃いではないんですけれども、
うん、
はい。今回51枚ご紹介しています、
はい、
でこれはですね、もう本当に文字入りの世界を楽しんでいただけるということなんですけれども、まあ、この実はの作者 の, あの豊原国親というあの浮世絵師なんですけれども、明治時代本当にあのたくさん の, あの作品を残して、あの最後の浮世絵師の一人というふうにこう言われていた方なんですけれども、ちょっとエピソードが面白いあのエピソードがありまして、
はい、
あのお引っ越しが大好きで、はい、あのご本人曰く117回引っ越した。
あの北斎も引っ越し前やったっていうお話ありますよね、
はいはい、そうなんです、で北斎に自分は勝手にやっ
ている、という、はい、絵師の方ってなんか環境変えてなんかやりたいみたいなことってあるんですかね。わかりませんが、
そうですね。でも本当にいつもあの、うん、お家を貸し屋を探していたので、うん、あの版元がですねこの方にあの頼みたいと思っても、あのどこにいるかわからないっていうことが言われていたそうなんですね。
そうなんですか、
はい、まあ、そういう方が、はい、作られたというあの51枚、はい、
これは見物ですよね、
はい、
その他にも本当にあの源氏物語はいろんなものに影響を与えていまして、
そうですね、
はい、
あの模様ですとか、うん、やはりあの絵であの早くからその源氏物語のシーンをですね、
うん、
あの一枚の絵に表すということが行われてきましたので、
はい、
やはりその情、あのそのいろいろなあの54の情がありますけれども、その情をどういうふうな絵で表すかというのがですね、うん、あの模様にこうなってくるというふうになりまして、はい、
うん、
今回はですね、あのそういうあの源氏物語、これとこれを組み合わせると源氏物語のこの情を表していますよですとか、はい、そういったものをですね工芸品な、うん、 すずりですとか、まあ、工芸品ですとか、はい、あと着物も今回展示しています。
そうなんですよね、あれが結構見物ですよね、は
い、そうですね、はい、模様も見物ですし、うん、あとその繊細な刺繍ですとか、そういったところもぜひご覧いただきたいです、はい、
そうですね。というわけでもう本当に見どころ満載の、夏季展なんですが、なんと8月の26日の月曜日で終わってしまうという、これはもうお急ぎお出かけいただかないとダメですよね。
そうですね、はい、あと夏季休館がございまして、
はい、それが19日から22日はお休みと、
はい、
ということも本当に残りあとわずか
6日ぐらいで、
あですね、はい、で同時開催されている、はい、酒資料室の西宮今津の酒造家オールスターって、これまたねとっても面白い展示なんですね。そして、はい、笹部桜資料室の知ってる桜の秘密というね、この2つはまた8月の26日からまでやってで、はい、その後9月ですね、9月の11日から11月18日まで、また、
はい、引き続き、
はい、ということなので、まずはこのね源氏江戸と明治の別物語は26日までですから、ぜひぜひね、お越しいただきたいと思いますが、はい、なんかイベントも盛りだくさんみたいですね、この夏。
そうなんです、現在ですね、西宮のいろんなところで妖怪村のスタンプラリーやっていますけれども、はい、こちらの博物館の方でもスタンプラリー9月の1日まで、うん、ありまして、まだカードもありますので、
はい、
はい、ぜひお越しいただきたいということと、
はい、
あと8月の18日の日曜日まで、
はい、
黄昏提灯巡りと言いまして、
はい、
酒蔵館の中の照明を少し落としまして、提灯で提灯といっても LED の便器の提灯ですけれども、はい、提灯、はい、で
貸してくださるんですね、
はい、おいおい、受付で、はい、渡しますので、まあ、提灯で巡ってくださいという、うん、そういったイベントも
また別のね、
はい、
雰囲気を味わっていただけそうですね。
そうですね、
これ事前の予約は
いらないので。
そうなんですか、
はい、4時からになりますので、まあ、4時から5時の間ですね、はい、4時半までにご入館いただくということが、はい、ちょっとお願いしているところなんですけれども。
わかりました、
はい、
はい、それから今ミュージアムキャラクターアワード2024に挑戦中、はい、ということなんですが、
はい、私どもの博物館の酒と桜の博物館で、
うん、
実はキャラクターが酒くんと桜子ちゃんというキャラクターが、
はい
はい、いまして、うん、ミュージアムキャラクターアワードと言いまして、はい、そういう博物館ですが美術館さんがですね、まあ、キャラクターを持っていて、そのキャラクターの、まあ、こうトーナメントと言いますか、
はい
はい、人気投票が1年に1回あるんですね、
はいはい、
でそれに今回初めて出場しまして、
すごい、
はい、うん、エントリーしておりまして、
じゃあぜひ皆さん、はい、ポチッとしていただいて、はい、応援していただきたいですね、
はい、西宮のキャラクターということでポチッとお願いしたいです、
はい、
応援をお願いいたします、
これ投票期間が9月の6日の金曜日まで、
はいはいはい、
ですのでぜひぜひご協力をお願いしたいと思います、
はい、
酒ミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。で開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までということで、毎週火曜日が休館なんですよね。そして8月19日の月曜日から22日の木曜日までは夏季休暇となり、休館となりますので、
はい、
ご注意をいただきたいと思います、入館料は一般500円、小中学生は250円、
はい、
ということでございますので、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、そして次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので10月の18日になるんですよね、
はいはい、
で学芸員の向山芽衣さんにお話を伺うんですが、
はい、
これどんなお話になるんでしょうね。
そうですね、この展示がですね、うん、知ってる桜の秘密ということになりますので、
はいはい、
今回ですね、桜花だけじゃなくて、うん、植物としてまあ、葉に注目していただいたり桜の香りに注目していただいたりというような、うん、展示に関するお話と、
はい、
あと、まあ、桜の収蔵品ですとか、まあ、展示にまつわるような収蔵品なんかも、はいはい、ちょっとご紹介させていただきたいと思っておりますので、またぜひお楽しみにお待ちいただければ、はい、ありがたいです。そうです
ね、向井山さんへの、ね、メッセージもお待ちしております。向井山さんといえば地獄の話も 大得意中の得意ということで、8月の23日に、
はいはいね、あの地蔵盆の時にですね、うん、はい、あの地獄へのお話をちょっとさせていただくと予定になっております。
怖いんですよこれが。またそちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあそして第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週の8月23日は松江歴史館学芸員の笠井京子さんに恵比寿の神の2つの総本社、西宮神社と美保神社と題してお話を伺っていきます。こちらもどうぞお楽しみに。さてあのもう追っかけてあのメールを頂戴いたしました。増井さん、壇上原さん、リスナーの皆さんこんばんは。お二人のトークがとにかく楽しいです。
ありがとうございます。
なるほど、そういう見方もあったのかと、まさしく再発見。この後も耳寄らせていただきます。そしてまた酒ミュージアムにも見に行きますというブラリナさんからいただきました。
お待ちしております。ありがとうございます。本当です
ね、またあの酒ミュージアムでぜひぜひ壇上原さんとねいろんな話にも花を咲かせていただきたいです。
ありがとうございます。
はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。いやでもなんか本当に暑い夏ですけれども、はい、なんかいろんなねイベント楽しいのもありますので、はい、ね、元気に。
そうです ね、はい、あの美術品見て、うん、あの博物館の作品見て、はい、夏を乗り切っていきたいと思います。
はい、ということで酒ミュージアム館長壇上原沢さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでそろそろお別れのお時間が近づいてきたようでございます。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。